とくとる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。みんな、
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もたくさんおはがきいただいてるんですが、その中から3枚お悩みのね相談ご紹介しましょう。それにしても毎月寒い日が続いてますね。絶対風邪をひかないようにと注意しています。マスクして帽子をかぶり何枚も厚着して外出していますが、かっちゃんこんな格好でいいですか？風邪をひかないためには何をすればいいでしょうか、教えてください。ということで、ラジオネーム小豚ちゃんさん、天ヶ崎市からいただきましたよ。続いて大阪市平野区からは中村静子さん。この頃爪の先が割れてしまいます。ダイエットをしているわけでもなく何でも食べていますが、一年中どこか指にバンドエイドをつけています。爪が薄いのは生まれつきですが、何かのビタミンが足りないのでしょうか。マニキュアは嫌いなのでしたことがないです。先生、このまま一生終わるのでしょうか。良い食べ物や何かあったら教えてください、ということですね。そしてもう一枚いきましょう。かっちゃん、いつもいいお話をありがとうございます。一つお聞きしますが、私は一晩中こたつに入っているのですが、足が全然ぬくもらなくて冷たいのです。なぜでしょうか。夜も手足が冷たくてしびれています。教えてください、というのは藤井寺氏から大石恵美子さん。他にも大阪府豊中市からラジオネームゆりさん、奈良県生駒郡からは渡辺常信さんとお読みするんですかね。他にもたくさんおはがきいただいております。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、風邪の予防ね、とにかくまず体冷やさないこと、まあ、それは正解なんですね、うん、
はい、
ただその、まあ、免疫細胞の 70% は、うん、まあ、小腸、まあ、腸管にあるわけですね、だからその腸管の免疫をしっかり高めておく、うん、
はい、
だから感冒の予防はもう腸管免疫、
はい、
だから官房長官はね、風邪ひく暇ないですよ。
そうですか。
それと爪が割れる、はい、足が冷たい、まあ、これもね、要するに血液の流れが良くないのが原因なんですね、で特にその指とか爪とかに症状出る人は、
うん、
肩、肘、手首、
うん、
それから指の付け根、この辺の関節の血流が悪いっていうのが一つあるんですね。
はあ、そしたらどうしたらいいですか？
だから要するに、まあ、筋肉をね、その周り、肩の周り、肘の周り、手首、うん、まあ、ほぐしていくことと、
はい、
あと、まあ、当然そのビタミン B 群なんかも、まあ、有効というふうに言われてますけど、まあ、ミネラルちょっと足りないかもしれないね、相対的に。
ヘモグロビン、ミオグロビン、あのあたりも関係するんですよね。
だから鉄分とか亜鉛とかね、うん、まあ、全てカルシウムとか、
はい、
まあ、順子腸で吸収しますから、
うん、
だからその吸収力のやや低下と、あと、まあ、摂取する量が不足してる可能性がありますね、それと足が冷たいね、これね、あの背中の筋肉からね、腰の周りとか、
うん、
まあ、骨盤の周りの筋肉が緊張して血流が悪くなってる場合もあるんですね。
あ、うん、寒いとぎゅっと力入りますしね、
だから例えばその骨盤の歪みがあればそれ調整するだけでも血流も良くなりますし、ね、うん、まあ、それとあと、まあ、体温とかね、それもチェックして、低体温だったら低体温を改善するような食事、まあ、そういったものも気をつけなきゃいけないし、まあ、だからいろんなね症状、まあ、病名ありますけど、
はい、
基本的には血液の汚れと血液の循環不良、まあ、それと酸素不足、ね、この辺なんですね、でこのね3月下焼けにね気をつけなきゃいけないんですよ。
そうですね、あちこちかゆがってる人聞きますね。
霜焼けとね赤切れの違いってご存知ですか？
え、霜焼けがひどくなって赤切れになるんじゃないですか？
じゃあまた違うんですね。
え、違うんですか？
だから要するに手足にできるのは同じなんだけど、ひび、
うん、
とか赤切れね、これ手足の皮膚に割れ目ができて、
はい、
まあ、ひどい場合にはこう出血したりねすることもあるわけよね。
そうそう、パリってなりますもんね、
で霜焼けは凍霜、まあ、凍る傷って書くんですけど、まあ、呼ばれてね、要するに手足の指とか、ね、あるいはまあ耳がね赤く腫れて痒みを伴う病気なんですよ、で基本的に霜焼けは毛細血管の血液の流れが悪くて、まあ、血行不良が原因で起きるんですね。
だから
昔ねその食糧難の時代にね、栄養不足で起きたっていう風に思われていたんだけど、ここね3年ぐらい、子供さんとかね高齢者の患者さんがすごく増えていってるんですよ。
え、 ということはでも栄養不足じゃないですよ ね、
だから要するにね冬場に気温が下がる年がまあ続いてるわけですね、
うん、
で1日のまあ温度差が大きくてで血管のね収縮回数これが増えてね、はい、血行が悪くなるケースがまあ考えられるわけですね。
はあ、寒暖の差が激しいとってことですか。
だから要するに冷えると、うんね、あの筋肉が緊張したりとか、まあ、要するに皮膚の組織なんかも緊張して、
はい、ギュッと縮こまりますね。
毛細血管の血行悪くなりますから、
うん、
で特にね12月とね3月ってね、霜焼けがすごく発症する患者さん多いんですよ。
でも考えたら1月2月が一番冷え込むような気がするんですけど。
いやずっと寒いからみんなね、もう保温するわけですよ、うん、だから例えばもう3月入ったら日中暖かいし、で夕方からキュッとこう冷え込んだりするでしょ、
はい、
でそういう時に、ね、まあ、四肢の先から、まあ、つま先とか指先からこう冷えていくわけですよね。
あ、そうか、寒暖の差が激しいということだから12月と3月と。
そう、まあ、それとかまあ日中暑いからつい冷たいものを欲しくなったりとかそういったこともあるかもしれないし、でね、高齢者ではねこう重症化するケースがあって、だからもともと血行の良くない、ね、高齢者の方っていうのは重症化するとねエソになってね、で組織がこうね、まあ、腐っちゃう場合もあるんですよ。
エソっていうこと、あ、死んじゃうってことですね。先が、
で特にね糖尿病とかね、
ま
あ、高脂血症とか、まあ、他の病気を持ってる方っていうのは気をつけないとよくないんですね。それとね低体温低血圧傾向の人も、まあ、発症しやすいようですね。
そっか、まあ、その分余計にやっぱり血流も悪いでしょうからね、低体温だったり低血圧だったりすると、
で特にね低血圧の方っていうのはね、まあ、毛細血管も細いんですよね、で冷えて筋肉が緊張すると一気に血行悪くなるわけですね、だからまあ予防法としてはね、気温が下がったらまず保温して冷たいものは避けること、ね、それとかねポリフェノールとかビタミン E とかね、
はい、
多く、まあ、含んでいる、まあ、小豆とか黒豆とかね、まあ、ごま、アーモンド、かぼちゃ、あとまあアボカドとかねほうれん草、それからまあ生姜もいいよね、要するにそういう血液の流れを良くする食事の摂取、それからまあビタミン E 配合のクリームとかね、まあ、マッサージオイルもあるから、だからそういうものでこうマッサージして血流を良くすること、で強くこすらずにゆっくり丁寧にすることが大事ですね。
これギュッと押すのがいいんですか、それとも優しく撫でる方がいいですか。いやいや、
優しくする
方がいい、優しく撫でる方がいい、
まあ、難しいですけどね、優しさもね、いろんな優しさがあるから
、
でまあお風呂入った時はね、まあ、入浴剤とか、あとまあ炭酸をねこう入れたり、まあ、炭酸水なんかを入れると毛細血管を拡張させて血行もね、まあ、促進する働きあるし、それとね、肩甲骨、首、肩のこりも腕の血流悪化の原因なんですよね。だから入浴中に、まあ、肩を回したりとか、肩甲骨をほぐす、まあ、ストレッチ、そういったものも有効ですよね。
はい、
で特にね、まだ、まあ、寒い日がねこれからもあるから、
そうですね、しばらくねまだ、
だから炒め物とかね揚げ物とか、まあ、焼肉なんかもちょっと控えて、で漬物、梅干し、納豆、あと、まあ、具だくさんの味噌汁とかねかす汁、これをねご飯と一緒に食べて体温めること、それからあと、まあ、オメガ3脂肪酸ね、これはもうブームになってますけど、
そうですね、
で、まあ、私一番おすすめ、ビタミン E を含んでて酸化しにくいね、インカインチオイル、
はい、
まあ、これがおすすめですね。
私もこれ取ってますよ
で、まあ、いずれにしてもね、霜焼けに限らず、最近のね日本人っていうのはね腸内細菌の悪化によって、血液の異常がある可能性っていうのがあるんですね。
血液に異常がある、
だから要するに、血液を作る元っていうのは基本的に小腸の機能なんですよ、だからその腸内細菌のバランスが悪くなることによって、まあ、何らかこうねその検査してわからないような血液の問題点っていうのもあると思うんですね、だからまあとにかくね食生活を見直して、ね、食べ物を改める、まあ、悔い改めること、
はい、もうこれ広めたいですね、悔い改め、食べる方の悔い改める、
まあね、私はもう悔やむことばっかりなんですけどね、まあね、まずねこう食事の改善から、まあ、腸内細菌を発酵型にすることが重要なんですね。
そうですね、発酵食品本当大事です、
でね、基本は1日の、ね、運動量に合わせた量のご飯を食べて、ね、だからろくに動かない人がご飯いっぱい食べたら絶対太るから
そうですよね、
血糖値も上がっちゃうしね、それからね発酵食品を種類多く食べること、それから豆類とか芋類などの、まあ、穀物、それから海藻、野菜、根菜類、それから小魚とかごま、 ね、まあ、この辺を、ね、中心に召し上がって、で調理はね、炒め物揚げ物はとにかく控えて、まあ、蒸したりとか、まあ、煮たり、ね、炊いたり、ね、そういったものがいいでしょうね、で特にね、汗が出る時期までは気をつけなきゃいけないんですよ。要するに体内の老廃物のね、5% は汗で排泄するわけですね、だからやっぱりまあその梅雨時過ぎるぐらいまで、まあ汗が出にくい時期っていうのは老廃物がまだまだ体内に溜まるから、その間は食用上気をつけてね、でその上でプラスアルファね、まあ、小腸のまあ乳酸菌とか酵母菌にはその乳酸菌生産物質なんかもおすすめですし、であとまあ大腸の働きね、ビフィズス菌にはオリゴ糖なんかをねこう摂取すれば1週間2週間でまあビフィズス菌も増えるし、でそれからプラスアルファ要するに血液とかね、体内ホルモン、体内酵素すごく大事なんですね、この原料にやっぱりねミネラルが必要なんですよね。
そうですね、鉄分にカルシウムにいろいろありますもんね。
そうですね、だからそういうふうに 食品の中からねミネラルの多い食品をいろいろこうね食べる、ね、で、まあ、サプリメントもね、まあ、ミネラルのサプリなんかもありますから、まあ、そういうものも併用された方がいいと思いますし、で、あとね、まあ、この寒暖のね、まあ、差が激しいと、やっぱりね子供さんなんかはねこう疲れやすかったりとかそういうので、まあ、風邪また ひいたりとかいうこともありますし、
インフルエンザもらってきたりとかねありますから、
それとかね、まあ、夕方まで暖かくてね急に冷え込んだ時に、まあ、靴下履いてなかったらねつま先からね、お腹冷えるんですよ。
つま先からお腹が冷えちゃう、
そうそう、だから、まあね、涼しくなったら寒くなってきたら夕方ね、すぐ靴下を履くとか、冷える前に保温すること、まあ、すごく大事なんですね。それとか起きてすぐね、まだ気温が、ね、低い時、トイレ行かれる時なんかはね、まあ、ご年配の方なんかは首にタオル巻いて首を冷やさないとか、まあ、そういった保温にね本当にこう気をつけなきゃいけない時期なんですね。
あと冷えは大敵ですもんね、
その上で食用上で、ね、元気にね暖かい春を迎えましょう。
ではここでプレゼントのお知らせです。ビフィズス菌の栄養に北海道の佐藤大根から生まれた世界一高純度のオリゴ糖ビオネビートオリゴ純度 99.5% を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん2月プレゼント係まで。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネ三井温熱株式会社の提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。